ただいまから旧約聖書出エジプト記14章1節から14節を通してモーセと主イエスの信仰と題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。説教のアウトラインをご覧ください。モーセと主イエスの信仰と題をつけました。読んでいただいた出エジプト記14章全体からお話したいと思いますが、その前に、出エジプト記を共に読む40日間、今日までの1章からのところもざっと振り返りながら、神様の恵みを味わいたいと思います。40日、創世記の50日のあと出エジプト記に入って14章で、このそれが一つの大きなつながりであるということを覚えたいと思います。で、今日の箇所も創世記から出エジプト記にかけてそうですが、神様の全能の力が現れています。で、神様が全知全能であり万物の創造者である、すごい力を持っていらっしゃる、すごいっていう言葉で表しようがないですね。ワールドカップ見てすごいプレーがありますね。もうこれじゃやっぱり日本は勝てなかったなと思うようなことも思うと思うんですが、そういう程度のすごさじゃないですね。私たちが聖書を通して知る神様の力、御力っていうのは本当に言葉に表せない。で、そういう神様の全能の道から見てが働いて、この歴史は進んできている。天地万物も自然界もそうですが、この歴史も人類の歴史もまた本当にすごい神様の大きな見てで導かれてきている。そのことを私たちクリスチャンは、クリスチャン、イエス様を信じている人は過小評価してはいけないんです。クリスチャンだけが犯せる罪っていうのがあります。神様を信じているのに神様の御力を軽んじるということです。ほどほどに適当に信じていくっていうのは、これはね本当に申し訳ないことだと私は思うんですね。でもその辺が聖書信仰、聖書文字通り神の言葉と信じるという教会であっても、今はかなり割り引いて読んだり信じたりしているのかなと私はそう思えてなりません。さて、そこで、先ほど歌った歌なんですが、460番で約束の地に進みゆく導く方はただ主のみ、ヨシュアのように我もまた我が家と共に主に仕え。これヨシュアの家族挙げての信仰を歌っている歌詞で、大変有名な曲で新しく歌詞は変わっています。今日はモーセのテーマなんですが、ヨシュアのようにとあります。二節は行く手の海を分けられた神の力に変わりなし。これはモーセによる今日の聖書の出エジプト記の14章を言ってるんです。行く手の海を分けられた神の力に変わりなし。モーセの時に導かれてヨシアは紅海を渡ったんです。その神様の大きな御業を経験している。その時のようにヨシアはヨルダン川を渡るんです。ですから変わりなし。あの航海をモーセによって道開かれた神様の道からに変わりはない。三節、逆まく川に踏み出せ、導く神を信じず。今度は指導者はモーセは天に帰ってヨシアですから、ヨシアが逆まくヨルダン川に足を踏み入れる。導く神を信じつつ。これがこの 歌詞を選んだ、曲を選んだ意味でありました。モーセとヨシアに奇跡が続くんですね。でその民はそれを受け継いでまいりました。で、出エジプト記に入ってから一緒に聖書を読み続けている方、あるいはもちろん聖書日課ですが、皆さん読んでいらっしゃいますが、同時にそれをグループで、分かち合いをまだ続けていらっしゃるグループもあろうかと思いますが、ざっと、いや初めて出エジプト記のことを読むとか、あるいは時々しか読めていないとかいう方もいらっしゃると思うので、一章からざっと映像を通して見ていきたいと思います。いつも池田先生がこの頃協力してくださっているので感謝しています。出エジプト記にあるように、アブラハム、イサク、ヤコブの時代に神様が現れ、そしてついにヤコブの子ヨセフが奴隷に売り飛ばされて、なんと総理大臣になった。でこの大きな出来事の後、ヤコブの子供たち兄弟とヤコブ自身一族が移ります。70数人ですが、もっと多かったかもしれません。従者とかいろんなものを入れると、それでも何百人という単位でしょう。それがなんと400年経つと、今日の箇所に出ていくのは男だけで60万、女、子供といいますか、入れると、200〜300万、少なく見積もって200〜300万、そういう民族に膨れ上がっている。なぜ神様はあんなにエジプトに行くなと言っていたのに、エジプト行きをお許しになったのか。民族として約束の民が増え広がるという神様のご計画でした。それを前もってアブラハムに言っておられたことが実現したわけですね。本当にすごいと思います。歴史の七不思議ですね。でその後イスラエルはやがて全世界に散らばっていくというのは、モーセの時代に申命記に書かれているように言われているんです。1900年間も世界中に散らばります。それがもう一度約束の地に戻ってくるというのが1946〜47年に実現したわけです。本当に世界の主義は歴史の中に聖書の予言通り一つの民族が動いている。で神様がアブラハムに約束された子孫から救い主が生まれるというのが、アブラハム、モーセ、そしてダビデとして約束されていた神の契約が実現します。でイエス・キリストがアブラハムの子孫として生まれ、この世界に人類を救い主としておいでくださった。このイエスが万物の創始者初めてであり、万物の作り主であると聖書は言っている。私たちのために十字架にかかって死んでよみがえられた方が、天地万物を創造した全知全能の神であり、神の御子であり、父、御子、御霊なる神が天地万物の創造をしておられる。そのお方がイエス様を信じる人の我々の中に宿っていてください。そういう大きな流れの中で、私たちは出エジプト記を読んでいくことができると思います。これはね、聖書を知らなかったりそういう背景を知らない方にとっては、何を信じているのか、驚くべきことを信じている不思議な人々だなと思うと思うんです。私はそう思いましたからね。さて、ヤコブと一緒にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトへ行ったイスラエルの子たちの名は次の通りであるとありますけれども、ヤコブと共に一族が移りました。さて、どうぞ映像を回してください。その頃、次をお願いします。この頃ね、ファラオという、エジプトの王のことをファラオと言いますね。 日よけをしながら偉そうにしてますね。で、パロと新改訳聖書では読んで、私たちは読んできました、味わいます。ところがの次を見てください。ラメセス2世という、あの中庭の入り口に建てられた巨大なファラオ像があって、ものすごいその権力の大きさが分かります。で、さて戻していただいて、2つ戻していただいて、その時代にエジプトで総理大臣になったヨセフのことを知らない、新しい王がエジプトに起こったと一章の8節にあって、でこれはですね、あのその頃を想像して描いた絵で、まあ、あのスフィンクスのような大きな像を奴隷たちがあの引っ張っています。これは想像の絵でしょうが、引っ張っているのは奴隷たちですね、イスラエルの人々です。この絵はこの辺りに王妃が、王女がちっちゃい子供を抱いているって絵があって、ひょっとしたらモーセを描いているかもしれません。ここは奴隷を解放している女性の絵です。助けてくれと神様に叫び求めます。神様はそのご自分の民の叫びと祈りを聞いて答えられたというのが、この出エジプト記の起こりです。さて次を見ていただきましょう。その次の次どうぞ。はい、もっと大きな地形を、地理を知って聖書を読むとより理解がしやすいと思うので、これがエジプトでナイル川です。これは紅海、葦の海といいますか、ガバ湾で、こちらの方に視界がちらっと見えます。で、出エジプト記のコースはこうではないかと言われています。で、この辺りにですね、シナイ山があって、実はエジプトを脱出して約束の地に行くのはこの道がペリシテの道っていうのが非常に広い大きな安全な道なんですね。まあ砂漠はありますけども、こちらへ行かないでこちらへ行くようにというのは神様の導きでしたが、大体の地形を頭に入れていただいたらと思って出しました。さあだんだんとエジプトにイスラエルの民が増えてくると、エジプトのファラオはこんなに増えたら自分たちの国が乗っ取られてしまうと思って、そして殺してしまおうと、赤ちゃんのうちに殺してしまおうと思います。で、助産婦に命じて、生まれるとき男の子だったら殺してしまえと。でも助産婦は神様を恐れて、私たちが行く前にヘブルの女はもうお産が早くて済んでしまってるんですよと言うんですけども、それでも多くのエジプト、イスラエルの男の子は殺されました。ヨルダン、ナイル川、どうぞ。ナイル川に投げ込もうとしたんです。ところが一人の男の子があまりにも可愛いので、3ヶ月ほど家の中で隠して育てましたが、とうとうもうこれ以上は泣き声も大きくなって隠しきれないので、パピルスで組んだ編んだカゴに入れて、水が入ってこないように、染み込まないようにして海に浮かべました。どうぞどうぞ。次、そこでこれがまあその想像の絵で、天使がかばっているように見えます。次どうぞ。姉のミリアムが見張っています。 どうなるだろうか、神様はどんなふうに導いてくださるだろうか。ミリアムはやがて大きくなってモーセと共に活躍しますね、預言者ミリアム。でそこにエジプトの王女がやってきました。どうぞ。そしてあの川に浮かんでるカゴは何、取ってきて。なんと男の子、ヘブル人の衣類がついているから、これはヘブルの子供でしょう。でも自分の子供にして育てたいと思ったんです。神様がそういう思いをエジプトの王女に与えたんでしょう。殺されるはずの赤ちゃんが王宮で、奴隷の赤ちゃんが王宮で支配者の王子として育てられます。でミリアムは寄っていって、私はおっぱいの出る女の人を知っていますから連れてきていいですかって言ったら、連れてきなさい。それがモーセの実の母ヨケベテでしたね。さてそんなことがあって、モーセは40歳の立派な大人になりました。そんな中でヨセフは自分で自分の同胞を助けようと思います。どこかでお母さんか誰かから自分がヘブル人で同胞が苦しめられているのを聞いていたんでしょうか。それで立ち上がります。クーデターを単独で起こそうとして、それがバレました。逃げ出します。次地図をどうぞ。ミディアンという地に、アラノに逃れます。これがエジプトです。おそらくミディアン、ここまで単独逃避行ですね。まあこういう地理観を、土地観を持っていた方が聖書を読むときに想像できると思うんですが、ここに行ったのモーセは血気盛んな40歳、それからそこで人々に出会います。次お願いします。羊を飼っているエテロ、イペロとも言いますが、その地方の祭祀をしながら羊飼いの長でありました。10人の娘たちがいて、そして、その娘たちが羊を飼っているとき、モーセは彼女たちを助けます。イペロの長女チッポラと二人は結ばれ、その家族としてモーセはミディアンに住みます。エジプトの王子であった身分が今はアラノの羊飼い。40年が過ぎました。この40年が大変深い意味を持ってますね。40日でイエス様がアラノでサタンの誘惑を試みた。40という言葉は本当に多くの意味を持っています。人生の目的の40日の旅というのは、そういう40を意味する言葉から40日間に読もうということでありましたが、40年、これは試練であり大きな苦難であり、あるいはモーセに対する神様のご訓練の時であったということでしょうね。私たちはすべて自分の思いのまま、血気盛んに思い通りにことを進めるという、そういう時傲慢になります。モーセは40年間で肉体的にも老化し衰えるとともに、霊的にも練り鍛えられて自分の無力さを感じたと思います。それが神様の召しを受けた時に、モーセが二度も断ったように、彼は霊的な訓練を受けていたんでしょう。では次お願いします。もう一度この地形を見てください。モーセはミディアンにいました。 ここからシナイ山、ここまで羊を追ってきたんです。ものすごい距離ですよ。で、こういう荒野を牧草を探しながら羊を追いかけてきたときに、そこにあるシナイ山、もう一つはホレブの山です。お願いします。ここはエジプトに旅行したら必ず行くところで、夜中から登って、明け方まで登って、明け方日の出を見るんですね。全世界からクリスチャンたちや巡礼者が来ていて、でそこで輝く日を仰ぐ時を、もうそれぞれの国の言葉で歌うんですね。あの時の感動した思いを経験していらっしゃる方が何人もおられますが、ここでモーセは不思議なものを見ました。どうぞ。芝が燃えていて燃え尽きない、不思議な現象が起こりました。ここだと、芝があったところだと言われているところにカタリナ修道院が今もあります。神様はモーセに声をかけられました。モーセは、あなたはどなたですかと神様の名前を聞きます。で、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとお答えになった。で、また私は私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。で、もう一度ですね、あなたの名前は何ですかと、どう答えたらいいですかと、もしパロに聞かれたら、モーセは聞くと、私はあるというものであると言われた。次お願いします。私はある。この聖4文字っていうのは、文字は残ってるんですけど、人から読むんですが読めない、ね、実会で主の名を乱れに唱えてはいけないというので、イスラエルの民はこれを口にしなかった。だからどう読んだらいいか正式には残っていない。でもこれはヤウエと読むんではないかという説が強くって、そう訳す聖書もあり、あるいはエホバと、エホバの証人はエホバと読むんだと断定しちゃうんですね。わからないんです。だから、イエスは神ではなくエホバなんだと、エホバだけが神なんだというのは、エホバの証人は読み方はわからないのに断定してるんです。聖書よりも自分たちの決定を大事にしてるんですね。新改訳聖書はこれを太字の主という字で、日本語の漢字で表します。意味は私はあるという意味です。私は存在している。いかがでしょうか。皆さんそこにいらっしゃいますか。隣の人を見てください。見えますか。はい、見えますよね。存在している。でもね、私疑ったんですよ。自分が本当にいるのかどうか。神様を存在を疑って、いろんな神学書や哲学書を若い時に読んでいくと、私は本当にいるのかどうか証明できないと思いました。イエス・キリストは本当にいたのかどうか、全知全能の神があるのかどうか、お前はいるのかどうか、哲学的には証明できない。人間はそこまで行っちゃうんです。会議はね、疑うと。そういう意味もあります。だから私は絶対的に存在しているということは誰も言えない。2000年後、私たちが今ここにいることを誰が証明してくれますか。イエス・キリストが2000年前おられたことは確実な事実ですね、歴史的な。でも私たちのことは誰が証明しますか。もっと言えば、私たちは依存存在なんです。 何かによっかかって生きているんです。いや、生かされているんです。空気がなかったら、水がなかったら、太陽がなかったら、地球という大地がなかったら、食べ物がなかったら、親がいなかったら存在しないんです。何かに依存して存在する依存存在なんです。私はあるなんてことを誰も言えないんです。私は存在の存在だと言えるのは、永遠から永遠までおられ、時間も空間も法則も作られた神様だけな。自分で自分が存在できる、これ自存存在と言います。自存存在をできるお方がないと依存存在はないんです。細胞にしても何にしてもそうです。まあ創造のセミナーで1週間安井さんを通して、いろんな角度からオーストラリア、アメリカ、オーストラリアの科学者たちが教えてくれることを通して、私たちは随分学ぶことができましたが、今までも学んできましたが、まさに聖書の神は全知全能の永遠の作り主の神で、それは私はあると言えるお方なんです。そうでなければ宇宙もこの銀河系も太陽系も地球も私たちも存在できないんですね。私はある。じゃあどうぞ次。モーセは、ここは聖なる地だ、靴を脱げと言われて、神様の前でへり下りました。そして、私はあなたを使わすと、同胞を助けるために使わすと言ったけど、モーセは2回尻込みしました。では、そこで神様は、エジプトのファロにモーセを通して言います。アラノで私の民を礼拝することを許可しなさいと。ところが、いいえ、許可しません。で、いろんなことがありましたが、結果的に、塔の十回の災いが起こることになります。次お願いします。カエルが出てきました。うちゃうちゃ出てきます。私は寝てるとカエルの声が騒がしいですが、この頃カエルの声がないと眠れません。気持ちいいですよ。昔はうーうーっていうのを言いましたが、この頃は言いません。牛ガエルはね。次どうぞ。まあブヨとかアブとかどうぞ。もううちゃうちゃこの程度じゃなかったと思います。もう足の踏み場もない。どうぞ。もう家の中にも入ってきますが、これは疫病でバタバタと倒れて死んでいく人々の姿です。どうぞ。暗闇が襲い、氷が降ります。この間、東京で三鷹の方で30分ほどの間にものすごい氷が積もったということがありますね。本当に短い、狭い場所でも短時間の間にものすごいことが起こるということが最近のことでも分かりますが、神様がなさる天変地異によると、もうエジプト全土に氷が降りてきて、一切の食物が断たれてしまうということも分かりだと思います。どうぞ。イナゴが出てきて、もっともっともう太陽が見えないくらい増える、そういうふうに発生、自然的に発生するときもありますけれども、神様がそういうことをお許しになった。次どうぞ。理由のわからない暗闇が多い、人々は大変恐れた。でもファラオはそれが起こるたびに、よし出て行けと言うけれども、すぐに問題が解決すると、喉元すぎれば暑さあせるで全権取り越し、心を固くなにして、また神様がファロの心を固くなにして、ついに約束を破り続けます。11章になると、神様は最後の手段として杉越の出来事を教えます。 どの家の最初に生まれた子が死ぬという恐ろしい裁きです。イスラエルの民にはモーセを通して連絡網が行きました。子羊を一軒ごとにほふって、それを血を入り口に三方に塗ると、その印のある家には神の裁きの使いが通り過ぎるということですね。ではお願いします。これがその入り口です。まあ、日本に来て鳥居になったんだろうと言われますかね。赤い色、朱色ので、実は家の中で祈りを捧げ、そして神様の許しを求めていく、お願いします。これが生贄になった羊です。神、イエス様が来られた時、バプテスマのヨハネがイエス様を指さして言いました。神、これぞ世の罪を取り除く神の子羊。この杉越の出来事は杉越の祭りとして受け継がれますが、それは雛形でした。タイプですね。十字架にかかって死なれたイエス・キリストを表す神の子羊となるべき、そのモデルがこの動物の羊で、神の御子イエスが十字架にかけられて血を流しました。あの前戻っていただいて、この印があるというのは十字架の、イエス・キリストを信じる者は罪許され、神のことをされる、それがこの杉越は十字架の雛形でありました。では 2つ次に、はい、それぞれの家で、もうエジプト中でその家の最初に生まれた人々が死んで、もう一晩中嘆き、悲しみ、叫びがありました。次を見ていただくと、パロの家の王子も死にました。後継ぎがいなくなった。この十一章で言われていたことが、ここで十二章でその通りになりました。この杉越とか、この種入れぬパンを食べたりとかいうことが日本に伝わってきて、お正月、その前の大晦日、そしてお屠蘇ですね。死んで葬られる、蘇る、こういうことに日本の文化に、日本の独特の文化となっていますが、元は杉越の祭りではないかと言われていますね。これはまた余談ですけども、さて、エジプトのパロはついに決心しました。これ以上いたら自分たちも全部死んでしまうと思って、エジプトの民もパロに要求します。出て行ってもらってくれ。そこで次の場面が出ます。パロがモーセに頼むから出て行ってくれ。さて、次を見ていただくと、モーセとアロンがパロの前で、一つのことをしました。お願いします。杖を投げて神の使いかどうかという印は、この蛇を出したところが、そんなことぐらいエジプトの魔術師も呪術師もできるよと言って真似をしましたが、なんとモーセの杖の蛇がエジプトの魔術師たちの蛇を飲み込んでしまいました。ではもう一度進みます。次どうぞ。もう一度この地形を見てください。説教のアウトラインの中で2番目にのポイントに行きます。エジプトをいよいよ脱出するということですね。もう一度見てください。エジプトはここです。ゴセンの地に住んでいて、ここからこんな風に下っていくんです。 実は出ていくときにコースがまず語られます。その前に13章の19節を見ますと、今日の14章の少し前ですね、19節にモーセはヨセフの遺骸を携えてきたとあります。ヨセフは大臣で死ぬ前に自分の父ヤコブをイスラエルの地に、約束の地に葬ったように、私も後で約束のエジプトではなく約束の地に遺骸を運んで葬ってくれと言いました。それはアブラハム、イサク、ヤコブにから受け継がれてきた神様からの約束の地に自分が葬られる。実はそれで終わりではない。地上には住まいがなく、天の約束の神の国に行くということを表しているわけです。クリスチャンも地上の生涯だけで終わることを思っていたら、それは主の民に恥ずかしいことだということでしょうね。私たちが地上のことだけで人生設計をするのは、本当に信じていることにふさわしいあり方ではない。自分は墓に葬られるけど、そこで終わりではない。神の国に永遠に生きるものだという信仰を持って行きたいものですね。で、雲の柱、火の柱で挟まれて導かれて彼らは歩んだとあります。で、その時ですね、17節から見ると、神様はペリシテ人の国の道には導かれなかった。ここですね、ペリシテというのはこのエジプトから上へ上がっていくこの辺に住んでるんです。こう行ったら近いんです。でもそこを導かないで葦の海の方へ導いたというんです。それは困難や試練を通して簡単にエジプトに戻らないためだという意味がありました。そこでコースを見ていきたいと思います。20節、こうして彼らはスコテから出て行き、アラノの端にあるエタムに宿営した。スコテとエタム、ここにスコテがあり、エタムがあります。その前にラメセスとピトムという町があります。で、それを見ると、実はそこは食料を蓄えたりする町をこの奴隷たちにパロが作らせたんです。お願いします。次お願いします。はい、ここにある町々はそんな風に作られたんですね。どうぞ。ピトムとか、次、はい、スコーテとか、これはあのレンガで作った食料倉庫の跡ですね。次どうぞ。もうものすごい広い地域にこういう遺跡が残っていて、あの乾いた干しレンガを作らせた、藁のないもので作らせたというものが残っているわけです。もう一度地図を見てください。コースはスコテから出て行き、アラノの端にあるエタムに宿営したとあります。ところが14章に入ると、主はモーセにつけて仰せられたイスラエル人に引っ返すように言え、そしてニグドルと海の間にあるハシロテに面したバールセフォンの手前で宿営した。これがどの辺かというのはあまり言われてないんですが、このス 少し上だったようです。少し上にもこのこれが大きな湖にあって、散々400年ぐらい前はずっと紅海が上まで伸びていた可能性があります。そこに実はどん詰まりのようなところに宿営させたんです。神様はなぜかこの辺からもうちょっと北に行ったところに宿営させました。14章の1節2節に言われているのはそこなんです。すると3節、パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、荒野は彼らを閉じ込めてしまったというであろう。私はパロの心を固くなりし、彼が彼らの後を追えばパロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りした。で、前は湖、後ろはエジプトの軍隊という状況ができました。どうぞ。前は湖、ここで宿営した。もっとどうぞ。前は湖、そして次を見ていただくと、この辺りは詳しいところ、ここだとは断定できませんが、今言った地名のあるところで、もう絶対絶命のチャンスで、後ろにいよいよエジプトの軍隊が迫ってきたということが分かります。次お願いします。エジプトの戦車ですね、馬で、こういうの当時の武器としては最高のものです。馬とか戦車というのはもう最大の武器ですね。今で言えばミサイルですね。で、これを持っている国がもう近隣の国々を攻め滅ぼし征服したわけですけれども、後ろからパロ自身が率いて戦車に乗って、自分の息子も殺され、お前たちも一緒に復讐しようと言って攻めていきます。前は湖、神様の雲が遮って彼らは立ち往生していたとあります。そんな中でイスラエルの人々はどういう反応を示したかということ、これが14章の11節12節ですよ。先ほど読みました、読んでいただきました。エジプトには墓がないので、あなたは、モーセは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのですか。あなたが、私たちがエジプトであなたに言ったことはこうですではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。神様に叫んだでしょう。助けてくれ。なのに、ここに来たら、エジプトに死んだ方がよかった。これは、イスラエルの旅の不信仰ですね。で、これが私たちイエス様を信じたクリスチャンにも言えることですね。イエス様を信じて従っていくんだけど、苦しいことや辛いことがあると、クリスチャンになったばっかりとかね、で身を翻してもうクリスチャンにならない方が良かったと思う時があるじゃないですか。そういう苦しい時、だからイエス様を信じて熱心に信仰生活していたのに、いつかだんだん教会から離れて信じておればいいけど、もうやめました。イスラエルの民を、不信仰を裁けないなという弱さがね、私の中にもありますね。で、そういう中で、実はモーセの信仰を私たちは見るんです。それが13、14節です。そのモーセの信仰というのを、実は4つのポイントで13、4節、ここ今日の言葉として見ることができます。一つは恐れるなです。10節にあるように、 主の民は非常に恐れた。だから神様は恐れるなと言った。アブラハムに恐れるなと創世記15章で主は現れました。ずっとあと預言者イザヤにもそうでした。じゃあ前見ていただきましょう。これが荒野が開かれ、荒海が湖が開かれて、紅海が開かれて、そしてエジプト人が乾いた地を渡るように渡り終わった。追いかけてきたエジプトの軍隊がもう一回ナビが戻ってこようとしているので大騒ぎしています。神様の御手がこの白い力で表されていますが、次どうぞ。やがて海が戻ってエジプトの軍勢はパロもろとも飲み込まれます。これはですね、天地創造の万物の創造者の全能の神様のことを本当に信じなければ、海を作った方がこういうことをなさることができるということをわからないと、なんだかんだと別の理由でこれはもっとああだったんだこうだったんだ、浅瀬で風が吹いてきてちょっと渡ったんだという程度のことに解釈する。そういうクリスチャンや神学者は結構多いんです。でも次を御言葉をお願いします。預言者イザヤは言いました。恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。私たちを十字架の上で救ってくださったあの釘付けられたイエス様の手は、この後悔を開いた神様による手ですね。次をお願いします。イエス様はこの世に生まれるときに羊飼いに恐れるなという天使の声を受けてお生まれになり、やがて海の上を歩かれたイエス様は幽霊だと恐れおののく弟子たちに、しっかりしなさい、私は恐れることはないと言われた。海を作られた方が海の上を歩くのは当たり前じゃないですか。地球を作り公転自転してものすごいスピードで回っているのに水がぶっ飛ばない。このコップをこうやったらこぼれますよね。こぼれないよ、私が飲みますが。こんな奇跡を瞬間瞬間しておられる方が海を作られた。海の上をと歩いて当たり前じゃないですか。その方が私だ恐れることはない、我あり恐るな。小島一助先生がよく説教された、私はいる、私はある、あのモーセにあなたのお名前は私はあってあるものだって言われた同じ言葉、イエス様がエゴエイミ、私はあるというものだと言われたあのことが、今ここでも私だ恐れることはない、しっかりしなさい、しっかりできない私たちにそのように現れて声をかけてください。絶対絶命の時があるじゃないですか。もう日もさちもいかない、神様はどうしてこんなことをお許しになるんですか。あるじゃないですか、自分や周りの人に。その時イエス様の声を、恐れるなという声を聞こうじゃありませんか。次のお言葉は、主の救いを見なさい。誰の救いですか？主の救いです。先ほどから言っているように、イスラエルが紅海を渡ったのは、イスラエルの民の信仰ではありませんね。彼らは、こんなとこへなんで連れてきたんだ、向こうで死んだ方がよかった、余計なことをしやがってと言ったんです。どこにイスラエルの信仰があるんですか？誰の信仰で紅海を渡ったんですか？モーセの信仰です。主の救いを見なさい。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって救われたんです。 信仰によらなければ人は救われないんです。行いではない信仰、それはよく分かってるんです。でもどっかで自分の信仰だと思ってるんです。自分の信仰に立ててる間はいいんです。自分の信仰がぐらついたら本当におかしくなる。聖書はどう言っているか、ローマ書の中で信仰義人を言っている大事なところで前にありますが、すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義、使徒が救われるのはイエス・キリストを救い主と信じる信仰ですよね。十字架にかかって私の罪のために罪のない方が死んでくださった、そして蘇ってくださった、心で信じ口で言い表して私は救われました。行いではありません、信じるだけです。それは確かに信仰による神の義です。でもね、その自分の信仰が揺らぐときありますね。信仰によって救われる、このイエス・キリストを信じる信仰という言葉をね、レジュメにもちょっと書きます、カタカナで書いてますが、ピスティス・イエス・クリストというギリシャ語は実は目的所有格と主格的所有格の2つの訳し方があって、目的所有格としてはイエス・キリストを信じる信仰によるとなる、ほとんどこう訳しているんです。でも私はローマ書の仲介書を学んだり神学書を読んでいる中で、ある時ずいぶん前ですが、これはイエス・キリストの信仰による神の義であってと、この読み方もあるということを知ったんですね。確かに私もイエス様を信じたんです。でも私の弱い不確かな信仰だけによらないで、こんな不確かな私の信仰も用い、信仰を与え、信仰を通し、イエス様がお前は救う、その信仰によって救うという信仰を持ってくださった。モーセがイスラエルのこの不信仰な人々をそれでも海を渡らせるという信仰を持って杖を差し伸べ渡らせたように、イエス様がこんな私にも頼りない信仰を通して導くというイエス・キリストの信仰をあるということを知ったときにね、はあ、それで私は信じて今あるんだ、これからも歩めるんだという大きな慰めをいただきました。だからここに主の救いを見なさい、イエス様が救ってくださる。もう一つ最後に、二つありますが、主があなた方のために戦われる。これはもうこの後、ヨシャパテ王の時に、ヒゼキヤ王の時に、この戦いは主の戦いであるという、すごいことが奇跡的に行われました。敵が一夜にして滅んできました。主が戦っておられる。次を、この詩篇、今年の招きの言葉の46編の終わり、やめよ私こそ神であることを知れとありますが、まさに神様が戦っておられる万軍の主です。出エジプト記の14章の25節を見ますとね、攻めてきたエジプトの軍隊は戦車の車輪が外された。誰が外したか、神様が外して困難にした。でエジプト人はそれを思いながらイスラエル人の前から逃げようと、主がイスラエル人の主が彼らのためにエジプトと戦っておられる。14節にある主があなた方のために戦われるというモーセの言葉をエジプト人が本当にそうだと言っている。そこで14節の終わり、あなた方は黙っていなければならない。ああだこうだと自分の救いの完成のためにあたふたしないで黙って 神様の救いの御業を信じ待ち望み祈っていなさい。この信仰が詩編46編のやめよという言葉なんです。寒黙粛然という言葉があってね、でこれを当時の文大臣の奥野という文大臣が書いた書が隣のかがと教会の礼拝堂に書いてあります。ここから取ったんです。静まりて我の神たるを知れという言葉。あなた方は黙って落ち着いていれば救われるとイザヤは言いました。本当に私たちに主が万軍の主が共にいてくださって私たちを守ってくださいます。どうぞ万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。アブラハム、イサク、ヤコブの神、生ける神がモーセの神、ヨセフの神、モーセの神、そして私たちの神がイエス・キリストですね。ですから15章の一節から見るともう神様の御名を讃えています。ミリアムはタンバリンを叩いて踊って歌っているとあります。この大いなるお方が、見よ私は世の終わりまでいつもあなたと共にいるインマヌエルの主が、信じる、イエスを信じる私たちのうちに宿って、信じた時から宿ってくださって、主の御霊、聖霊が御国の保証として私たちを地上にいる限り守り続けてくださいます。このお方を知って、このお方に信頼を寄せて歩める人生はなんと幸いでしょうか。反対にこんなお方を知らないで一人で人生の荒の目的もなく生きる虚しさはなんと心細いでしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、今あなたがこのイスラエルの民になしてくださった恵みを、私たちにイエス様が与えてくださった恵みとして信じれる幸いを思います。神様を小さな力しかないものとしないで、全能の方として大胆に信じ、大胆に神の国のために立ち上がるものとしてください。信じる決断をしかねている方々に、私もこの神様に従っていきたいと決断を聖霊によってお与えください。イエス様によってお祈りします。アーメン。